レジュメですね、受付がある地方ケースにあったと思いますが、それに沿ってお話ししていただきますので、よろしくお願いします。
今日はかなりは山を引いてくれてるというのを感謝ですが、私の親戚の高井さんが今日来てくださって感謝して来てくれてありがとう。お祈りしましょう。お祈りしましょう。天の父様、愛する御子イエス様の御名によってお祈りします。私たちは自ら汚れているものですから、自ら神様の前に来ることはできません。しかしイエス様があがなって償ってくださったから、イエス様の御名のことをお祈りします。どうか望んでください。この癒やしい小さな絞りを望んで、私たちの間に望んで、主の御言葉、福音を私たちの思いの中で、心の中で明らかにし、私たちを救い、助け、キリストの御姿に変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。時々ある方はちょっと見すぎてるんじゃないでしょうかということで、私はテレビ好きなんです。映画も好きです。昨晩のスターウォーズ、家内と一緒に見てました。先々週でしょうか、金曜日の中井の金スマを家内と一緒に見ていて、エクサイルの話、ヒロの話が出てきました。皆さんがよく知っていますね。エグザイルは歌手とパフォーマーとしてとても人気です。私も大好きです。でもなぜリーダーのヒロはエグザイルという名前を選んだのでしょうか。エグザイルのもともとの名前はソウル・ブラザーズ、言いやすいですね英語ですから。ソウル・ブラザーズだったそうです。グループが変わって高い歌手能力を持つメンバーが集まり始めたんです。そこでヒロが新しい名前を考えて、エグザイル、英語ではエグザイルという名前にしたんです。エグザイルは題のように、テーマのように放浪者という意味です。ヒロにオーディションに歌に能力の高い方々が集まったことから、それぞれの道を放浪してきたんです。そのようになりました。辞書によるとアウトラインになりますが、放浪はさすらうこと、あてもなくさまよい歩くこと。皆さんもよくご存知です。聖書を読んでいる方がほとんどだと思いますが、創世記一章、すべては神に作られ、アダムとエヴァは神と親しく交わり歩んでいました。しかし三章、神の言葉を信じ従うよりも悪魔の言葉に聞き従え、神様は離れていきました。そしてアダム、私たちの代表の罪のゆえに、私たちは放浪者となったんです。アダムの罪とその結果の放浪は、人間すべて、私たちみんなが受け継いだ事実で、つらい現実でもあります。アダムからカインへと、カインからレメクへと、レメクから私たちへと、あなたも放浪者のエグザイルなんです。人類は罪によってさまよっているのです。でも後で見ますが、また希望があるのです。神による救いは事実、本当にあるのです。アウトラインの1を見てほしいです。1節から15節、 23節から24節、放浪の原因、創世記4章は3章の私たち人間の罪の結果、その放浪を教えています。4章は放浪を教えているのです。まずアダムの罪の性質は1節から8節見てください。カインにその罪の性質は受け継がれました。4節見てください。4章の4節、アベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものを、それも自分自身で捧げに行ったのです。行ったのです。神様、崇高の神に最善のものを捧げるのは当然なことです。そしてアベルは神を喜ばせたのです。しかし5節、カインはどうでしょうか。宗教的でしたが、ただ義務的に捧げ礼拝しました。はい、お勤め、彼は間違っていたのです。私の尊敬している皆さんも多分知っている池の目で牧会していた天に召された尾形進牧師によると、その辺の生えているナッパを抜いて届けさせたようにも3節を読めると書きました。ただ建前で最小限の努力しか使わなかったんです。投げやりで結果がどうなることを構わなかったんです。神の礼拝は、僕には僕のやり方があるんだ。どうでしょうか。私たちはどうでしょうか。どう礼拝しているのでしょうか。今日今どう御言葉を聞いているでしょうか。どうさっき賛美していたでしょうか。心から殺意、この箇所を見ると殺意、そして殺人。カインは最終的に弟を殺すのです。人類の初めの罪は自然死ではなく老衰でもなく殺人でした。殺人は全ての罪は、その心は間違った礼拝から来るのです。全ての罪は、その心は間違った礼拝から来るのです。そのようにこの箇所を読めると思います。他のものを神よりも大事にすることから来ます。でもカインだけではなく、24節、23節、24節まで飛んでください。その後の 7代目のレメクにもその罪の性質が受け継がれました。23節見てください。後半、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。レメクはカインと同じことをしたのです。殺意、そして殺人。その罪の性質は拡大していっているのです。今の私に、あなたに、私たちにも受け継がれているのです。私たちは人を手で殺めていないでしょう。でも心の中で、態度で、言葉で、無関心で、いわゆる殺したりしています。神を無視する社会が広がっていき、私たちはさまよっているのです。そのように聖書に書いてあります。私と一緒に少し考えてください。犯罪者は実は普通の人ではないでしょうか。妻、医者、先生、OL、大学生、親、大工、マスコミは犯罪者についてその近所の人から意外なことを聞くのです。ナッパをよか、丁寧、真面目、おとなしい、何のトラブルもなかった、などなど。実は本当は私とあなたと は、その犯罪者、テレビに出るような犯罪者はあまり私たちと変わらないのです。あなたと私と変わらないのです。どんぐりは森になると聞いたことがありますね。すごい大きな木が小さなどんぐりに秘められています。小さな憎しみが大きな殺意になる可能性があるのです。妬みがノイローゼに、情欲が過敏に、小さなゴシップが抽象に、差別が殺害に、この箇所のように憎しみと妬みがある心には、その心は極めて危険であるということです。この箇所のように憎しみと妬みのある心は極めて危険だということです。悪の意識となるのです。神は神によって悔い改めるいろんな機会が与えられました。しかし神は罪を認めないのです。6節見てください。哀れに豊かな神を見てください。6節、アベルを殺す前に主は神に問いかけてチャンスがあります。なぜあなたは憤っているのか。8節、しかし神は神を無視しアベルを殺しました。9節、主はまた問いかけます。あなたの弟アベルはどこにいるのか。罪を告白するチャンスを与えているのです。13節、神は主の憐れみを行動です。私の心は大きすぎて担いきれません。主はまた憐れみを示すのです。15節、そこで主は彼に、出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。憐れみ豊かな神です。神はカインにここまで憐れみを示し、悔い改めるチャンスを何回も与えるのです。神の優しさをご覧ください。殺人罪でカインは裁かれるべきでしたが、憐れんでとカインが願ったら神はすぐ返事したのです。極めて正しい神は殺人者を守ったのです。そして常に神は人間に憐れみを示しています。あなたにも私にも一般恩恵と言われています。人類すべてに対する神様の尊い恵み、でもその恵みは私たちに罪の悔い改め、悲しみを促すためにあるのです。恵みは私たちに罪の悔い改め、悲しみを促すためにあるのです。神様は忍耐強くチャンスを与えるのです。今すべての人はクリスチャン、悔い改め、その恵みを学ばなければなりません。悔い改める恵みを学ばなければなりません。すべての人はクリスチャンも、常に罪を認め悔い改める、悲しむことを学ばなければなりません。罪を認め悔い改め、悲しむのです。この罪人の私を、この罪人の私を、相手ではなく私を憐れんでくださいと。アウトラインの図を見てください。12節から22節、功労の現実、今日の箇所のポイントでもあります。12節、あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだと神はカインに言いました。14節、カインはこう言ったんです。あなたは今日私のこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。16節、それでカインは主 主の前から去っていきました。心の始まりです。お渡しすることはこう書きました。あれほど慈しまれて作られた人類が二度目にして二代目にして神に背を向けて去っていく、そんなに愛を持って作られた人が二代目にして神に背を向けていくのです。去っていくのです。16節後半、神はエデンの東ノデの地に住み着いた。ノデはさまよう、さすらうという意味があるのです。落ち着きがない、絶えず燃えている放浪者の住みか、神から逃れようとする眺望者の町々だったのです。神は自分の罪のゆえに兄弟のアベルから、家族から、神から遠ざかれました。また自ら神と家族から縁を切ったのです。自ら人間関係の断絶です。神は故郷のない、安全と安心のない放浪者となったのです。そして今の私たちもこの世界は神から離れた状態にあるのです。楽園、故郷から離れて行っているのです。一歩一歩エデンの楽園から、神から遠ざかり離れていく人間の私たちです。私とあなたです。そして人類の放浪はずっと続いているのです。神から離れている人はよりどころない、故郷のない放浪者です。悲しい寂しい現実です。神から離れて迷っているから、その痛みがあるから、17節見てください。17節、年は一種の鎮痛剤、痛み止め、麻薬となったのです。神から離れて迷っているから、その痛みがあるから、17節、年は一種の鎮痛剤、痛み止め、麻薬となったのです。罪の罪悪感を感じ、神から離れて何かで心の空洞を埋めなくてはならなかったのです。でも直感に反することですが、神から離れた人間は成功します。成功するのです。17節、年、17節から20節、家族、21節、音楽、22節、道具、23節から24節、武器まで作っちゃいます。家はどうでしょうか。文明を作るのです。神から離れてもこれだけ楽しいのだという騒音が聞こえてきそうです。神から離れてもそれだけ楽しいのだという騒音が聞こえてきそうです。でも実は鎮痛剤なんです。心の寂さを紛らわせるためです。辛い生活を紛らわせる楽しみ、頼みなのです。私たちは神から離れてもいろんなもので人生を改善し高めようと思うのです。大いに成功しますが、特に日本は大いに成功しますが、神を抜きにした抜けの者、もぬけのからの寂しい成功です。神を抜きにしたもぬけのからの虚しい成功です。私とあなたにとってより豊かになる、より美しくなる、より強くなる、そういうことが逆に 落とし穴となっているのです。私たちは何かで自分の心の虚しさを埋めようとします。良いものですが、仕事、家庭、教育、娯楽でそれを埋めようとします。でも心は空っぽなのです。聖アグスティヌスはこう言いました。ああ主よ、あなたはご自身のために私たちを作られた。そして私たちの心はあなたのうちに行こうまで決して安らぎを得ることができない。有名な言葉です。ああ主よ、あなたはご自身のために私たちを作られた。そして私たちの心はあなたのうちに行こうまで決して安らぎを得ることができない。私たち一人一人の罪です。安らいでいない心が、クリスチャンの教会ですね。クリスチャンももちろん二章四節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたは初めの愛から離れてしまった。どうでしょうか。キリスト者もみんな迷いやすいですね。私はそうですよ。詩人はこう書きました。有名な賛美歌です。 Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. 迷いやすいです。主よ、感じます。愛する神から離れやすいです。確かに人類は罪によってさまよっているのです。私はあなたにそういうことがあるのです。が、しかし、でもこの場所を最後まで見ると故郷の作り主へと帰る道も確かにあるのです。アウトラインの差を見てください。25節から26節、放浪からの回復、希望があるのです。回復されるために2つの返事が私たちに促されていると私は思うので、一つ、私たちは自分の弱さを実感する必要がある。2つ、作る主に頼りすがる必要があるのです。一つ、私たちは自分の弱さを実感する必要がある。二つ、作り主、救い主に頼りすがる必要がある。罪は弱さを深く実感しているからは神に全く頼らなければならないのです。罪は弱さを深く実感しているから神に全く頼らなければならないのです。18節、レメクは強いという意味です。でも26節のエノシュという名前はその反対のアウトラインにありますが、弱い、脆いという意味です。私たちは自分の癒しや弱さを実感しなければなりません。私たちは、あなたは私は迷って放浪しているのです。小畑先生はこう書きました。人は脆いもの、弱いものとかく、強さが宗教の世界ではマイナスになることがあるのに、弱さがむしろ宗教の世界では必要となる。強いレメクの家には産業、技術、芸術があり、有名な人物ばかりが並んでいたでしょう。しかし、セツの家系にはそれという成功者が見当たらないのです。そうです。私たちは、私は弱い弱いものです。でもあなたもそうです。弱さを知ったとき、26節、その時人々は主の皆によって祈ることを始めたとあります。その時、罪や弱さを深く実感しているから全く神に頼り祈らなければならないのです。 御子と信じ合うことから始まりますが、そこで終わらなくて、さらに主に祈り、主を崇めたから使えることに続くのです。弱さと罪を知って、神様に叫び、呼び求め、神との決定した深い恵みの関係に入るのです。神たちはどうでしょうか、成功、都市、音楽、道具、武器、それらのものを作ることによって心の空洞を埋めようとしました。でも説たちは違います。神への信仰と礼拝で心を満たしました。私たちは成功や豊かな生活にとらわれない、神との関係に心を奪われる必要があるのです。神を称える心が、信じ、称える、仰ぎ、称える心が私たちの真の宝であり、里帰りなんです。あの家からは大臣、大将、タクシー社長が出ている、どうせでもいるでしょう。しかし私たちキリスト者はこう思うんです。だからどうした、名もない人に言っていい、私の家は神を連れる宝を受け継ぐ、すべての人がこれに、この恵みに招かれています。私とあなたの人生の一番の課題、重要な課題はこれです。何を誰を拝むのかです。私たちみんな何かを拝んでいるんです。仕事でしょうか、家族でしょうか、それから生きる神、主イエスキリストでしょうか。それによって全てが決まるのです。回復は真の礼拝にあるのです。誠の礼拝にあるのです。神は間違った礼拝で兄弟を殺し、そしてさまよったのです。人類はさまよっています。回復は恵みによる、主に頼る心から来る真の礼拝です。信じ合う、キリストの贖いを信じ合う心から来る誠の礼拝に回復があるんです。あらゆる回復は主イエスを十字架の贖いを信じ、思い巡らし、心を動かされ、御方を礼拝することから始まります。あらゆる回復はクリスチャンにとっても、クリスチャンの誰方にとっても、回復は主イエスを十字架の贖いを信じ、思い巡らし、心を動かされ、御方を礼拝することから始まります。ああ、小畑先生がこう書きました。楽園はあまりにも遠い、何も遠い。また聖書の始めの創世紀4章なのに、エレンの園は霞んでしまっているのです。私たちはアダムや、いや自分の罪の故に放浪者なのです。いわゆるどうでしょうか、浪人です。浪人、身寄りのない侍で、領主、土地、職を失って他の国に流される武士の浪人のようです。人は、人類は自分の誠の領主である作り主、また土地、エデンの故郷、それを失ったので浪人です。浪人でも不思議なことが起こるのです。私たちが、あなたが、私が勝手に逃げ去らなくているのに、私たちの真の領主、主イエス・キリストが 私たちを、あなたを、私を探し求めに来る子です。アブラハムにあります。ルカ19章10節、ルカ19章10節、人の子イエスは失われたものを探して救うために来たのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。そして主イエスが迷いもせずに十字架までまっすぐに行ってくださったのです。罪の人かけらもないのに十字架上で私たちの罪を負い、十字架上で私たちの罪を負い、代わりに闇を経験し、代わりに闇を経験し、世に地獄まで行ってくださったのです。世に地獄まで行ってくださったのです。そこまでしてくださったのです。私たちが勝手に自分自ら離れているのに神様が探しに来る、なんと謙虚なお方でしょう、なんと愛のあるお方でしょう。神は私たちが神の身元に帰れることができるように、放浪している私たちが神の身元に帰れることができるように、この御方に立ち返れるように、そこまでしてくださったんです。10時間まで行ってくださったんです。私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださったんです。信じ合うんです、信じ合うんです。小さな子供でも誰でもできるのです。自分の能力、知識、道徳によるまではなく、ただ幼なものを信じ合うのです。イエス様、十字架のイエス様、今すぐここでできます。天のお父様、天のお父様、私たちは今迷いやすいものです。クリスチャンも迷いやすいです。自分にて悲しい時があります。他のものにとらわれて、いいことであって死を忘れてしまうお私です。神様ご存知です。そして私たちみんなそうです。クリスチャンでない方でも、クリスチャンでどうか御霊様が私たちの思いと心の中にどうかイエス様を、神様を高く高く上げてくださいますように。そして天の父様、聖霊様が私たちが受けるべき罰を代わりに受けた、その罪の罰、そして復活して今生きていらっしゃる、その事実、聖霊様が今私たちに訴えてくださいます。イエス様の皆によってお祈りします。誰かがまだイエス様を信じていない方がいれば、信じたい、クリスチャンであってもは立ち返りたい、あなたはすぐできます、すぐできます。そしてクリスチャンでない方がまだイエス様を信じてない方は、信じたいと思えば、いるなと原先生は私クリスチャンに語りかけてください。一人ででもできますよ。簡単なことです。天の神様、今でも思います。天の神様、私の罪から花火は好きなのです。花火を見ます。お越しします。天父様、イエス様が私探しに来てくださって感謝します。十字架上で私の受けるべき罰を代わりに受けてくださったことを感謝します。復活してくださったその事実感謝します。私はこの方を信じ受け入れます。 それは簡単な目的です。自分の罪、そしてイエス様のその十字架を信じること、その二つ、どうかイエス様を信じていてください。ここでなくても、人の前でなくても、家でもできます。どこででもできます。あなたの道徳や知識がそういうものではないです。ただ恵みによるものですから、子供のように祈るのです。天の父様、続けてこの教会を祝福してください。主イエス様の名によってお祈りします。